私どもが神を信じて洗礼を受けてキリスト者としての生活を始めるというときに、しばしば問われます一つのことは、洗礼を受けて自分は何がどう変わったんだろうかということであります。洗礼を受けて自分は何が変わったんだろうと、性格が優しくなったと、むやみに腹を立てなくなったと、真面目な生活をするようになったと、いろんなことを私どもは期待するんですけれども、その一方でしかし私どもの実はほとんどのものがよく承知していることは、そんなにうまくはいかないだろうということなのです。昔私が洗礼を授けた方ですけれども、まだ若い方が、洗礼を受けたその翌年ぐらいだったかと思いますが、私に声をかけてくださって、先生、洗礼を受けたら真面目に勉強に集中できるようになるかと思ったんですが、全然そんなことはないですねと、その方の表現を借りますと、洗礼を受けたら脳みそがスパークしてバリバリ勉強に集中できるようになると思ったらしいんですけれども、残念ながらさっぱりそんなことは起こらないと。でしかしこういうことは案外誰もが通っていることではないかと思うのです。頭がスパークしてなんて言われると何をバカなとお笑いになるかもしれませんけれども、けれどもそのことを言われたその人本人からすれば、本当は勉強に集中しなきゃいけないのに、つい漫画を読んだり、ついゲームをしたり、なんで自分はこんなダメなんだろうと、新しい自分になりたいんだと、そういう悩みは実は冗談でも何でもないんで、一番切実なことであったに違いないのです。でそれをもう少し一般的な言い方で言い直すと、洗礼を受けた人間がどういう生活をするのかと。で私どもはやっぱりなんだかんだ言って真面目な生活をしたいと願っているんです。でたらめな生活をしたいと願っている人は一人もいないんであります。そしてそのためには自分のくだらない欲望と戦わなければならないだろうと思いますし、例えば具体的にはゲームを我慢するとか勉強を頑張るとか、それぞれに目指している生活があり、だからこそそれぞれに悩んでいることも多いんであります。洗礼を受けてキリスト者としての生活をするということは、罪との戦いを意味するであろうと。それはそうだろうと。そして洗礼を受けたからには、以前よりはまだマシな生活をすることができるだろうと期待するんですけれども、それなのに相変わらず自分の生活は自分のくだらない欲望に負け続ける生活で、こんなことでいいんだろうかと。そこでそういう自分の欲望に打ち勝つ一つの道として、断食という宗教的な方法が生まれてきたのは、これは何ら不思議なことではないのであります。今日読みました福音書の記事の中に断食という言葉が出てきました。なぜイエスの弟子たちは断食しないのかと、そのことが問題になったというのです。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していたと最初に書いてあります。このヨハネというのは洗礼者ヨハネのことです。主イエスキリストもまたこのヨハネの活動に深い共感を示し、このヨハネから主イエスご自身も洗礼をお受けになったのですが、それだけにそのヨハネの弟子たちにとってどうしてイエスの弟子たちは断食しないんだろうということはちょっとしたショックであったのだと思います。 この場合の断食というのは、実は皆さんもご存知かと思いますけれども、例えばイスラムのラマダンというものがありますが、完全に食を断つということではありません。日が出ている間は何にも口にしないと。日が落ちてから晩ご飯を食べるのはよろしいと。それどころか夜食に好きなものを好きなだけ食べていいと。そのためにかえってラマダンの間に太ってしまう人もいるということを聞きますけれども、しかしファリサイ派やヨハネの弟子たちに限ってはそんなことは絶対になかったと思います。この断食というのは明らかに罪の悔い改めの一つの表現です。しかし言うまでもないことですけれども、私どもは断食をしません。これからも断食をするつもりは全くありません。これははっきりしています。しかしそんな私どもだって好きなものを好きなだけ食べると、したいことだけする、したくないことは全部人に押し付ける、嫌なことがあれば大声で怒鳴り、嫌いな人がいたら好きなだけ悪口を言うと、そのようにただただ自分の欲望に引きずられる生活がまともな生活だとは誰も思わないんであります。だからこそ断食という習慣は実は世界中のありとあらゆる宗教に存在するんです。そして私どもも断食はしなくても、やっぱり当然いろんなことを考えるんです。洗礼を受けたら自分は何をどう変わらなきゃいけないんだろうと、自分は何をしなければならないんだろうと、そのように自分はと考えている限り本当の答えは見つからないかもしれません。というのもむしろそのようにいつまでも自分がと言っているところにこそ我々の本当の問題があるかもしれないのです。しかしこの問いに対する主イエスの答えは実に単純明快です。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできないと。でこれは決定的な発言です。でこの場合の花婿というのは花婿主イエスキリストのことです。主イエスキリストが私どもと一緒にいてくださると、今も共にいてくださると、そうしたら断食なんかできるわけないじゃないかと。私どもの信仰生活というのは花婿キリストと共にある生活です。私どもはどんなことがあってもこの花婿キリストと一緒にいたいんです。そして事実キリストは私どもといつも一緒にいてくださるのです。そうしたら自分は何をどう変えなきゃいけないんだろうというような疑問はどこかに吹き飛んでしまうだろうと思います。それは限りなくどうでもいい話だからです。私はただこのお方と一緒にいたいんだと、どんなことがあってもこのお方から離れたくないんだと、それだけなんだと。もちろんそうであるならばこの花婿キリストが一緒にいてくださるから、だから私はもう殺すことなんかできない、この方が私と一緒に生きていてくださるから、だからもう私は姦淫なんかできない、盗むことなんかできない、隣人に対して偽証することなんかできないと。今お気づきのように十回の後半部分をなぞるように話してみせましたけれども、この十回の最後の戒めは隣人のものを欲しがるなと、隣人のものを貪るなという戒めです。 自分の不幸を嘆きながら、他人の境遇を羨んだり、人の幸せを妬んだり、まさに十回のその本文聖書に書いてあるように、隣人の財産を欲しがる、隣人の妻を欲しがるというようなことさえあるかもしれない。けれども今は花婿キリストがいつも私と一緒にいてくださるから、その幸せを知った今はもう私は他人のものを欲しがることなんてそんなことできっこないと、主が共にいてくださるから、で私どもに与えられている信仰の生活というのは花婿キリストと共にある生活です。その喜びが全てなのであって、それ以外のことはまあおまけみたいなものです。主イエスが弟子たちを呼び集め、また徴税人たちを招き、そしてまたこの私のためにも主が訪ねてくださったのです。そこに誰も見たことのない生活が始まりました。誰も見たことのない喜びの生活が始まったのであります。その喜びの生活に私どもすべての人が招かれておりますというところで、今日の説教を終えることができたらどんなに楽ちんなことかと思いますが、ところがこの話は大変思いがけない方向に進んでまいります。で今日読んだ段落の一番最後のところに、新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるものだと、そう書いてあります。これは大変有名な言葉です。そして今日読んだ段落の結論を一言で言えば、新しいブドウ酒は新しい皮袋にと、そういうことになるんでしょう。しかしこれは大変有名な言葉ですけれども、有名であるせいでしょうか、かえって分からなくなっているということがあるかもしれません。なぜ主イエスはこういうことを言わなければならなかったんでしょうか。で話としては何も難しいことはないんです。少なくとも最低限の説明をすれば誰にだって分かるんです。新しい布切れを古い服に継ぎ当てるなと、つまり洗濯をしたらその継ぎ当てをした新しい布のところだけがキュッと縮んで目も当てられないような状態になるだろうと、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるなという、この場合の新しいブドウ酒というのはまだその発酵の途上にあるような、そういう新しいお酒という意味のようです。でそういうまだふつふつと発酵を続けているようなお酒を古い皮袋に入れたら、そのお酒の変化に皮袋がついていくことができず、ビリビリッバシャーンと悲惨なことになるだろうと、話としては分かるんです。古い皮袋のままじゃダメなんだということです。古い服に継ぎを当てるとか中途半端なところじゃダメなんで、それだったらもうその洋服丸ごと新しくしないと、と話としては分かるんですけれども、分からないのはなぜ主イエスがこの文脈でこういうことをお話になったのかということです。でこの新しいブドウ酒というのは主イエスがもたらしてくださった新しい喜びのことでしょう。花婿が一緒にいるんだからという、それまで経験したことのない新しい喜びということでしょう。ところがその新しい喜びを受け入れるあなたが古いままであったら何が起こるだろうか。ブドウ酒は皮袋を破り ブドウ酒も皮袋もダメになるとは、考えてみるとずいぶん深刻なことが書いてあります。ビリビリバシャンと、あなたの存在まで丸ごと壊れてしまうかもしれないよ、そんなことにならないように、あなたが丸ごと新しくならないといけないんだと、この新しい喜びを受け入れるためには古い皮袋のままじゃダメなんだと、ちょっと継ぎ当てをすればいいなんて中途半端なことじゃダメなんだと。で、事実この段落を読むだけでも分かりますように、主イエスのもたらされた新しい喜びのせいで随分と険悪な空気になってしまったというのです。しかし一体我々は何をすればいいんでしょうか、どうすればいいんでしょうか、どういう新しさを主は私どもに求めておられるんでしょうか。やっぱり少しは自分でも努力して新しい自分になれるように真面目な生活をしなきゃいかんと、そういうことでしょうか。きっとそういうことではないだろうと思います。花婿が一緒にいるのに断食なんかできるかと言われたこの新しい喜びを、しかしなかなか受け入れようとしない我々の古さというものがあるのだと思うのです。それを主イエスは鋭く見つめながら、このままじゃまずいよと、このままだとブドウ酒も皮袋もあなたの存在までも丸ごとダメになってしまうよ、だから私の恵みを受け入れるためにあなたの存在を全部新しくしないと。その新しさって一体何でしょうか。それは逆に言えばこういうことにもなると思います。主イエスが見つめておられる私どもの古さって一体何でしょうか。で、この断食についてのやり取りは何の脈絡もなくいきなり始まったわけではありません。明らかにこれは直前の段落と関係があります。で、そのところを読みますと、たくさんの徴税人、罪人と呼ばれる人たちが主イエスと一緒に楽しそうに食事をしていたっていうんです。彼らは皆主イエスに呼ばれたんであります。その食事の様子は本当に楽しそうで、ルカによる福音書第15章に放蕩息子の例え話というのがあります。いなくなっていた息子が帰ってきた、それを喜んだ父親がその喜びのすべてを注ぎ込むような喜びの祝宴を始めたというのですが、それに似た楽しい食事を彼らはしたんだと思います。この食事を一緒にしていた徴税人たちはよく分かったと思います。このイエスというお方と一緒に食事をしていると本当によく分かるんです。ああ、自分たちは愛されているんだ、受け入れられているんだと。ところがそれを見た人たちが主イエスに直接疑問をぶつけました。なぜあなた方は断食しないんですか、おかしいじゃないですか、何がおかしいんでしょうか。で、今ルカによる福音書第15章の伝える放蕩息子の例え話のことに触れましたけれども、この放蕩息子の例え話と呼ばれる話の中で実は一番重要な役回りはもう一人の兄息子なんです。で、私が個人的に何気に好きな場面は この弟息子のための祝宴が開かれているという、まさにそのようなところに、畑仕事を終えた兄息子が家に帰ってくると、なんだか家の中から、音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたと、そう書いてあるのです。家の中から音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。あれ、なんだあの音楽は。今日俺ん家でなんかイベントあったっけなと。しかしこの兄息子がその音楽と踊りのざわめきの理由を知ったときに、兄はすべてが許せなくなりました。ここでも同じことが起こっています。真面目な人たちがみんな断食していたときに、おや、なんだあれは。イエスという男を中心に徴税人、罪人たちが楽しそうに食事をしている。その音楽や踊りのざわめきが外にまで聞こえてきたときに、人々は我慢ならずにその疑問をぶつけました。どうして断食しないんですか。この人たちは罪を悔い改めなくていいんですか。おかしいじゃないですか。ある説教者がこの放蕩息子の例え話について、一つこういう面白い想像を膨らませています。もしもこの弟息子が帰ってきたときに、最初にこれを迎えたのが父親ではなくて、そうではなくて兄息子が、もしも最初にこの弟息子を迎えていたら、話は随分変わっていたであろう、むしろ円満な結果になったであろうと。なぜかというと、この弟息子はもともと謝りたいと思って家に帰ってきたからです。お父さん、私は取り返しのつかないことをしてしまいました。到底許されることであるとは思いませんが、もし許されるならば、召使いの一人で結構ですから、家に入れていただくことはできませんかと、お父さんにそう言おうと思って予定していたセリフを、当然この弟息子は兄息子にも言ったでしょう。そしたら兄息子は喜んで弟を抱きしめて、全部許しただろうと思うのです。大丈夫だ、大丈夫だぞ、知っての通りお前のお父さんは寛大なお方だから、今みたいに誠実に謝れば必ず許してくれるはずだ。さあお前も俺と一緒に断食しようよと、兄息子が願っていた救いの道筋というのはきっとそういうものであったに違いないと、その説教者は想像するのですが、これは決して根拠のない作り話じゃないんであります。事実、ファリサイ派の人々が一番望んでいた救いの筋道というのは、あの徴税人たちがみんな罪を悔い改めて、自分たち以上に暗い顔をして悔い改めて断食をするようになるように、そういう救いを待ち望んでいたのですが、しかしそうはならなかったのです。この兄息子の悔しさというのを私どももよく理解できると思います。皆さんの中で真面目な人であればあるほど、この兄息子の悔しさが理解できると思います。理解できるならばなおさら警戒しなければならないんであります。どうしてあの人はあんなにわがままなんだろう、どうして私だけ貧乏くじ引くんだろう、あの人が悪いのに、私は何にも悪くないのに、ああいつかあの人が泣いて悔い改めて断食でも始めないかなと そういう私どもの心は実は古い革袋にそっくりなんです。そういう古い革袋である私どもの心に誰も見たことのない新しい喜びが注がれたときに何が起こるでしょうか。主イエス・キリストというお方がこの地上に人としてお生まれになったのであります。このお方は罪人を招くために私は来たのだと、そう言われるお方だったのであります。このお方が私の一番嫌いな人を愛し許し食事に招くようなお方だということを知ったとき、あるいはこのお方が私どもに祈りを教えてくださって、あなたに一番必要な祈りはこれだと、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、そういう祈りを我々に与えるお方だと知ったとき、けれどもそのとき古い革袋は新しいブドウ酒に耐えることができませんでした。ビリビリバチャンとすべてが台無しになってしまいました。主イエス・キリストが十字架につけられたというのはそういうことなんです。自分の正しさを確信する人たちがその正義を突き詰めていったところで神を殺したんです。喜びを殺したんです。古い革袋は破れ、新しいブドウ酒も全部流れ出て、すべてが台無しになりました。覆水盆に帰らずと、主は十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、すべてが終わったと誰もが思いました。ところが3日目に主イエスは死人の中からお蘇りになりました。20節にこういう不思議な言葉がありました。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになる。これも言うまでもなく主イエスの十字架を暗示的に語っておられるのです。でその日には誰も強制しなくたって彼らは勝手に断食するだろうと、何にも食事が喉を通らないということになるだろうと、その日には彼らは断食するというのですが、ある聖書学者はこのところをより正確に翻訳して、その当日には彼らは断食するだろうと、そう訳しました。その当日にはというのは、つまり原文でいうこのその日というのは原文では単数形だということです。彼らの断食は一日限りだと、金曜日の夕刻に主イエスが十字架につけられ、翌土曜日は彼らは誰が何を言わなくたって勝手に断食したでしょう。ところがその翌日曜日には主イエスがお蘇りになって、主イエスを裏切り主イエスを見捨てた弟子たちのところに主がもう一度訪ねてくださって、そこで主が何をなさったかというと、弟子たちと一緒に食事をしてくださったのです。それはどの福音書を読んでも書いてあることです。何度も何度も弟子たちと一緒に食事をしたんであります。その食事をしながら 主イエスを裏切った弟子たちもよく分かったと思います。自分たちは愛されているんだ、許されているんだ、花婿キリストが私と共にいてくださるんだと。最初に申しましたように、私どもの信仰生活というのは、ただこの花婿キリストと一緒にいる生活のことであります。どんなことがあっても、私どもはこの方と一緒にいたいんです。そういう喜びの生活です。事実、この方はいつも私どもと共にいてくださるのです。それが分かったら、おのずと私どもの存在は新しい皮袋に変えられていくだろうと信じます。考えてみれば、主イエスが最初に徴税人たちと食事をなさったとき、主イエスはもちろんこれが人の目にどう映るかということをよく理解しておられたと思うのです。これを心よく思わない人たちがたくさんいるだろうということは、主イエスは最初からご存知だったのです。分かった上で、まるでこれを見せつけるように、その徴税人たちの喜びを見せつけるように、食事をなさったんであります。それは当てつけるとか、当てこするとか、そういう話ではないんであります。今も主イエスキリストはこの教会の存在をこの世に向かって言ってみれば見せつけていてくださると思うのです。しかしそれは許された罪人の集まりでしかありません。ファリサイ派のような立派な生活はできないかもしれません。敬虔なクリスチャンなどという世の人々が勝手に押し付けるイメージとは全然違っているかもしれません。けれどもそれでもそれとは違った意味で、やはり教会というのは特別な香りを放っているものだと思います。花婿キリストが一緒にいてくださるから、その花婿キリストと共にある私どもの喜びの生活を見て、世の人々も何かに気づくかもしれません。昨日もこの場所で私どもの教会の仲間の葬りをしました。大変多くのご家族が、そしてまた多くの教会の仲間たちがここに集まりました。振り返ってみれば、大変にご苦労の多いご生涯でもあったのであります。けれどもまだ洗礼を受けておられないご家族にもよく分かっていただけたと思います。ああそうなんだ、お母さんには大切な人がいたんだ、イエス様がいてくださったから、だからお母さんはお母さんであることができたんだ。私どもの生活がこの花婿キリストと共にある喜びを証し立てるような生活として、すでにすべてが整えられていることを今感謝を持って受け入れ直したいと願います。お祈りをいたします。 今あなたが私どもの生活を喜びの生活として整えてくださいます。主イエスがいつも共にいてくださるのです。なお私どもはこの世にあって悲しみがあり悩みがあり、しかもそこで人を殺したり憎んだり妬んだり、どうかそこで私どもの存在を新しくしてください。あなたの喜びを盛るふさわしい器として、私どもの全存在を新しく作り変えてください。いつか死を迎える時にも、花婿キリストと共にある喜びの中で望みを持ってこの世を去ることができますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。